R コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。2月の8日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんだん早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、ちょっと最近視力がやたらとこう落ちてきておりましてね、なかなか文字が近づかないと見えないというね。
視力が落ちる、
え、だからこれ老眼なのよくわかんないんですけどね。
なるほど、
はい、小杉のマドンナになりたいけれど、まだまだまあどんな人、酒好き歌好き DJ 稽古こと笹田恵子です。そしてアシスタントは、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。バタバタですね、お忙
しくて。バタバタですね、
はい、はい、外にはね、いつもリスナーのトキちゃんさんが今日も来てくださってます、はい、ありがとうございます。もう一人
あのね、
はい、
見に来てくださってるリスナーさんがいるんですよね。
ありがとうございます。
お辞儀してくださってます、ありがとうございます。
さあ、もう一人のパーソナリティ、ルルお姉さんは今日はお休みなんです。プロデューサーのシチューさんは別の場所から放送を見守ってくれています。
はい、
さて本日皆様にお届けするのは特集、市政100周年、町の記憶を共有の財産に、川崎市映像アーカイブをお届けします。ゲストの方にはすでにスタジオにお払いじゃない、今私の目の前でゲストさん何も笑わずにいてくださってます。
構えてくださってね、
はい、お入りいただいております。ご紹介しましょう。本日はですね、2024年、川崎市が市政100周年を迎えます。その間、町の風景は大きく変わってきました。川崎市では川崎の町の過去の姿や人々の生活、そして今も残る姿を知り、私たちの町川崎の未来を考えていきたいという趣旨で、市が保有する過去の映像を広く公開しているんです。かつて映画館で本編上映前に流していた白黒映像も含む1分から2分ほどのもの、本日は川崎市市民文化局市民文化振興室映像の街推進担当の鶴井淳一郎さんをお招きし、川崎市映像アーカイブについてお話しいただきます。鶴井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お声が聞けました。
この私のね、カミカミにも笑わずにこう構えてくださっておりましたが、はい、鶴井さんの1月の30日火曜日の中原老人福祉センター以来ということで、
あ、そうです、
ね、先週お会いしておりました。どうぞよろしく。
お二人はお会いになったことあるんですね。
ちょっと親密な仲ということで
言えない
そうなんですね。
じゃあ、市役所の方が聞いてたら大変ですね。
あまり深く掘らないと。
そうですね。はい。さあ、番組後半のゲストトークコーナー、皆さんお楽しみにしていてください。よろしくお願いしますね、はい、鶴井さん、
お願いします。
今聞いているよという皆さん、お便りください。お待ちしています。パソコンやスマホから小杉スイッチオン、番組公式ツイッターリプライ、ツイッター今 X ですね、
はい、
のリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。今横でね、アシスタントとしてゆうゆうがチェックをしてくれてますのでね、
はい、
来るね、皆さんからのお便りを常に常にチェックしてくれております、はい、さあ、ここで気になる中原区のお天気お伝えしましょう。最高気温11度、1度10度過ぎてる、超えてるんだけど、
はいはい、
北風なのでね、ちょっとやっぱり手袋しないと寒いかなっていう感じで、手袋してこなかった、
してこなかったですね。
強いですね、皮膚がね。
そうなのかな、
そうですね、うん、
はい、
鶴井さんは
大丈夫です。
強いですね、皆さんね。
はい、
そうなんです、北風なんですよ。でね、降水確率 0% なんですけれど、はい、なんと夕方6時過ぎからが10度を下回って、うん、で夜ね、10時には6度。
はい、寒い。
はい、寒い。夜飲み会のあるあなた、暖かい格好してお出かけください。
自分のことなのかな、
かもしれませんが。はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は、聞けば幸せよみがえる RR コーヒー、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CMS スイッチオン。野口基地
口基地。
詳しくは野口基地で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
71MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は DJ ケイコと
ガブのユーユーで、
はい、
今ね CM 流れてる間に、はい、鶴井さんとユーユーなんかね盛り上がってましたね、
いろいろとね。あら、これちょっとケイコさんと親密だということだったので私も親密になろうかと思って、はい、
そうですね、
よろしくお願いします。
明日もぜひ、
はい、
明日もぜひ、
じゃあ私も明日もどんなこんな公共の電波でそんな明日の約束なんかしちゃったらもう
ですね、
バレバレになっちゃう。
結構ちょっとね目も悪いんだけど耳も遠くなってきたっていう感じでゆうゆう隣に座ってるの全然聞き取れてないですね、
はい、まあじゃあいいでしょう、
はい、ちょっと進ませていただきます、
行きましょう、はい、
はい、あのですね皆さん、リスナーの皆さん、はい、本日のゲスト様鶴井さんに、うん、先ほどお打ち合わせの時にね、うん、最近何かいいことありましたかなんてね伺ったところ、うん、なんとパラスポーツのボッチャ、皆さん知ってますよね、のプレイヤーとして先月1月のね、うん、川崎市長杯ボッチャ大会で優勝しました、はいはい、っていうことでですね、その話ちょっと今日しちゃおうかなと思って、で鶴井さん、
はい、
まず川崎市長杯ボッチャって何ですか。市長杯、
市長杯、
川崎市の市長、
はい、川崎市の中で、市長の冠をつけた大会なんですけど、パラスポーツの中で多分これがボッチャが、だけが市長杯
って冠
についてる大会かな。
ワールドカップみたいなことですよね。ワールドカップ、市長カップってことですね。
いよいよこれあるの知ってました。
実は存じておりまして、はい、市長杯。
私知らなくて、さっき調べたら2回目なんですって、
う
ん、
そうですよね。去年からね、ありましたね。同じ頃の時期にあったんじゃないかなと記憶しております。
それで、鶴井さん優勝しましたって。うん、以前からボッチャされてたんですか。
そうですね、市役所のメンバーで、はい、チーム作って、
今
練習しながらいろんな大会出て。
へえ、ボッチャって私全然本当にちょっとだけかじったっていうか、かじったやったことがあるんですけれど、うん、なんだっけ、持ち玉が6つ、
そうですね、
赤と青があって、ジャックボールっていうのが白、
白ですね、
それを投げて、白をまず投げる、
まず投げて、うん、
そこに
で、そこから、先行が赤なんですけど、うん、赤が投げて、次青が投げて、うん、その赤青の投げたボールの位置が、その白いジャックボールって言われてるところと、どれだけ、離れてるか、くっついてるかを競い合って、で、離れてる方が先に投げるんですよね。
ああ。
で、そうすると球数が、どんどん6球がなくなっていってしまうと、相手が、勝ってるチームが、あとじゃあ何点入れるとか、
はい。
ちょっと、イメージは、カーリングみたいなイメージ
ですね。うんうん、なるほどね。はいはいはい、
カーリングは的で、動かないですけど、うんうん、ボッチャはボールで的がジャックなんで、はい、ジャックボールなんで、はい、動くんですよね。でそこの場面転換が面白いです。
でこれいつ頃から鶴井さんは興味を持ってボッチャ始めたんですか。
それこそ小杉の体験会があって、はあ、でそこでやって面白いと思いまして、
はあ、
そこからボッチャの沼に
沼にハマって、ね、
何年前くらいですか？
10? ああ、違う違う、あの、19年からなんで、今、5年目。
そんな前から。え、練習とかってどこでするんですか？
練習、まあ、あの、場所は特に小さいところでも、家でもできますんで、ボールさえあれば。
え、じゃあ家にあるんですか、ボッチャのボール。
一応あります。
マイボッチャボールが。
もう、やる程度経験してくると、自分のボールを欲しくなってきちゃう。
ボーリングみたい。
ああ、そうですね、そういうイメージでもいいと思います
。へぇー。今日持ってきてもらえばよかった。もうテーブルの上でできちゃったね。
いや、
パシャパシャパシャ、あの音がね、パシャパシャ絶叫しながらね。
はぁー、ちょっとでも鶴井さんの話伺ってたら、ちょっとやってみたくなったけど、いろいろあるんですね。アプローチとかヒットとかプッシュとか調べちゃいましたよ、は
い、
私。
素晴らしい。
なんかあの、ビリヤードみたいな感覚もあって、例えば白いボールの上に乗せちゃうってこと。
あ、そうですね。ライディングっていうんです
か。あとそれを飛ばして向こうの球、はい、赤い球とか青い球にピュンっていっちゃうとか、ピュンとか言っちゃったけど、
はい、そういうの
も意外と頭脳戦でもあったりしますよね。
なるほどね。いやいやいや、これでもやはり川崎パラームーブメントを推進しているね、川崎としましては、その障害の有無に関わらずいろんな方ができるスポーツっていうことでいいですね、はい、この冠つけるの。
そうですね、まさしくそこで、うんうん、障害あるなしに関わらず、うんうん、石川県の市民の方がみんなで参加できるっていうのスポーツは思っちゃうしかないかなと、
う
ん、
そうですね、
これがどんどんまた川崎市内に広がるといいなと思います。
私の父親がもう80いくつなんですけどね、ちょっと目があの障害者手帳を持ってるぐらいなんですけど、そういう人でも感覚つかめばできますよね。
そうですね、もしかしたらその補助で音を出しながらジャンプの足をこう手で叩きながら、
はいはいはい、
近づけることもできますし、うんうんうん、まあ、やり方によっては、うん、そういうこともできるので、
なるほど、
別に誰でもできる。で、車に手で投げられない方は、はいはい、蹴ったりとかする方も選手もいるので、
まさに、そっか、投げなくてもいいんですね。
そうです、そうです
。まさにいろんな方ができるね、スポーツということで、はい、ぜひ、もし3回目がね、あったら、冠のつく。視聴杯が、ね、皆さんもね、うん、ぜひ参加していただきたいと思います。はい、鶴井さんありがとうございます。さあ、もう冒頭から鶴井さんにがっつり喋っていただいたんですが、ね、この後ですね、鶴井さんがリクエスト曲をねこちらでかけていただきたいと思います。はい、ではリクエスト曲の曲紹介をお願いします。
はい、今回のテーマに合わせまして、うん、選びました、曲名があの日に帰りたい、うん、新井由美さんです。
聴いてください。いやー、今ね、曲を皆さんに聴いていただいてる間ね、ボッチャ話でもまた悠々とね、鶴井さんがね、すごい盛り上がってたんですよ。
知人が、はい、はい、ボッチャちょっと強豪チームにおりまして、はい、どうやら名が轟いていたようでですね、
ライバルですね、鶴井さんにとっては
かもしれませんが、一緒に練習もされてるということなのでね。
なるほどね、まあ私よりもゆうゆうの方がちょっと近づいてきたかな、鶴井さんにという感じなんです
ね。今日放送終わるまでね、どちらが距離を詰めるか、
はい、そういう番組ではないので次行っちゃいましょう。
あ、どうぞ、
はい、じゃあゆうゆうお願いします。
はい、あ、そうかそうか、私か。はい、それでは、ここからは、まずは私たちの、いつもお世話になっております、はい、RR コーヒーさんの出店情報をお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、コーヒー焙煎キッチンカーの RR コーヒーさんですね、今日は出店お休みしておりますが、週末土曜日から出店があります。まずは10日土曜日が、おなじみになりましたサンラフレゆりが丘で、午前10時から午後4時まで出店。そして同じく10日土曜日が代々木公園でも出店があります。はい、午前10時から、こちらは午後4時30分まで、そして翌日11日の日曜日は絹田公園で午前10時から午後4時30分まで。そしてそしてこちらもおなじみになりました日曜日といえば玉川丸子橋ピクニック広場にて、午前10時から午後4時まで、出店ですね。こちらこの日はですね、はい、またまたまたおなじみの、モッチーさんの紙芝居上映も ね、ございますよ。後でちょっと説明しますね。はい、そして、今週3連休ですからね。
そうだ。
はい、12日月曜日、祝日も出店ありまして、こちらは、武蔵小杉のタワーマンション、プラウドタワー武蔵小杉で、午前11時から午後5時までの出店。はい、そして、週の中頃水曜日には、 ね、中原区にありますサントリー商品開発センター前にて午前11時から午後5時までの出店です、はい、出店状況は天候により、変更になることはありますので詳しくは、Twitter で、X ですね、あるあるコーヒーさんの X でご確認ください。そして、日曜日11日の、ま、玉川丸子橋での出店ね、うん、ま、モッチーさんの青空紙芝居とのコラボレーションも本当すっかりお馴染みになりましてね、毎回大盛況。そうそうそう、はい、このあのモッチーさんの紙芝居のコラボの様子は、うん、RR コーヒーさんの、コラムコーナー、コーヒー天国か、はい、はい、そちらでねご覧いただくこともできますのでぜひご覧いただきたいんですが、はい、今回は、うん、紙芝居の上演、うん、そしてワークショップに加えて、はい、民族楽器の演奏があるんですって。なんだかちょっと聞き覚えのねなかなかない、うん、楽器で、うん、トンコリ、
トンコリ、
うん、トンコリっていう楽器、あと三線と、はい、ネイティブアメリカンフルートっていう楽器の演奏があるんですって。
いろんなことやりますね。
本当にこちらを ね根本信弘さんという、民族楽器奏者の方が来てくださって演奏を聞かせてくださるそうですので、はい、はい、ぜひね青空の下演奏も楽しみながら、はい、そしてモッチーさんの紙芝居もぜひ皆様お楽しみください。
はい、
はい、寒いでしょうから ねあの暖かくしてお出かけいただきたいですけれども、はい、温かいコーヒーと皆さんとのね人と人の温かいつながりを楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、以上 RR コーヒーさんの出店情報でした。
はい、
そして、武蔵小杉周辺のお出かけ情報のコーナーですが、はい、今日はねお出かけの情報ではなくてちょっとした募集情報をご紹介したいなと思っておりまして、はい、今日の、ゲスト様のちょっとね、もしかしたらちょっとだけ関係があるかな、ないかな、どうかな、はい、ということで今日はですね川崎市市政100周年にちなんだとあるイベントのご紹介、そして、メンバー募集ということで、はい、はい、市政100周年記念の合唱団のメンバーを募集します、うん、ということなんですけど、辻さんこれご存知です？
へ
ー、へあら、やっぱりいろいろ担当が、ねまあね、ございますもんね。そうなんですよね。はい、こちらあのね、あのじゃあのぜひ釣りさんもよかったら一緒に聞いていただいて、
はい、
はいはい、もまあご存知の通りこの番組でもね今日もあの紹介してます通り2024年川崎市は市政100周年を迎えますということで、はい、この歴史的な節目を市民の皆様と共に祝い、次の100年に向けた新たなスタートラインとするために、様々なね、市政100周年のイベントを、企画しておりますが、市政100周年記念の式典において、はい、この日のために結成する混声合唱団と混声オーケストラによる記念演奏を行うことになっているんですね。
歌いたい私。
あら、そんなあなたに、
はい、
そんなあなたにこそですよ。はい、はい、このね市民合唱団のメンバーを募集 しますよというそういうもうねもうしてます。一昨日2月6日から、しておりまして、はい、こちら募集人数が150名程度、
すご
ソプラノアルトテノールバス、はあ、ねそれぞれのあの合わせて150名程度、はあ、応募多数の場合は抽選だそうです。はい、そして対象は、小学生以上の方だから小学校1年生から、
はい、
これね上の年齢に制限は特に書かれてませんから、
あらよかった、
あらよかったですね、恵子さんも OK だし、はい、シニアの方ももちろんね、うん、OK でだと思います、はい、市内在住在勤在学のいずれかに該当する方で小学校、小学生以上の方ね、
はい、
はい、参加条件が、少しだけありまして、うん、練習全6回練習日程公開されてますが、うん、その3、練習に3回以上は少なくとも参加できるということ、そしてもちろん本番7月1日の練習とその他全体練習に全て参加ができることというね、そちらが条件になっておりますが、参加にあたって費用はかかりません、はい、
やった、
そして、うん、あのその記念式典っていうかね、どこで歌うのよってことですよね、
はい、はい、
この記念演奏がですね、7月1日にございますが、なんと場所はミューザ川崎シンフォニーホール、
そんなところで歌えるなんて、
そうなんですよ。
嬉し
すぎる。ここでね、この、あの、市政100周年記念の式典が7月1日に、うん、開催されまして、その中で、合唱団。お披露目というか披露ということになりますね。
抽選になるかもしれないけどちょっと嬉しすぎる。
そうなんです、
はい、
はい。そして応募期間すでに始まっておりますが、うん、3月19日の火曜日、夜じゃない午後7時まで 午後、うん、ごめんなさい、午後5時、夕方5時までですね、応募できますので、はい、はい、ぜひぜひ皆様、応募要項確認いただきまして、うん、振るってね、ご参加、ご応募いただきたいと思います。はい、参加多数の場合、うん、応募多数の場合、抽選を経て、参加の通知は、4月の上旬頃までには、通知されるということでございます。
はい。
はい、ぜひね、皆様、こちら、もうほんとまたとない機会でございますから、気になる方ね、合唱ですって、はい、あとねこれもちょっと言っちゃおう、うん、指揮者がね秋山和義さんっていうちょっと私存じませんでしたので、はいはい、調べたところによるとですね、はい、なんとこの方御年83歳、うん、はい、で今川崎市にあります、なんだっけ、なんだっけじゃない、あちらです、専属学園音楽大学の芸術監督特別教授としていらっしゃる、はいはい、そんな素晴らしい、はい、経験豊富な方が指揮をしてくださるということですのでね、はい、本当にすべてひっくるめてまたとない機会ですから皆様ぜひ、はい、市政100周年記念合唱団のメンバー募集ですね、はい、市政100周年合唱団と検索していただければ応募ページヒットいたしますので、はい、ぜひぜひ振るってご応募ください、うん、お問い合わせは川崎市シティプロモーション推進室さんですね、はい、はい、ぜひこちらまでお電話 200-1215 までお問い合わせください。はい、
はい、
はい、以上でございます。
はい、ありがとうございました。以上、RR コーヒー出店情報と武蔵小杉周辺情報でした。さあ時刻は2時22分23分になろうとしております、はい、次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答、中原警察署にご協力いただいている問題で
ゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。鶴井さん、
はい、
はい、お願いいたします。もう一度ご紹介しましょう。川崎市市民文化局市民文化振興室映像の街推進担当の鶴井純一郎さんにお答えいただきます。
お願いいたします。
準備はよろしいですか。
緊張
渋い顔してますが大丈夫ですか。
お立場もあるでしょうからなかなかね間違いにくいですね。
警察聞いてますからね、はい、それでは早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かした。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなみにありがとうございました。ではゆうゆうお願いします。
はい、行ってみましょう。それでは鶴井さんに問題です。
ドドンね、今日はドドンね、
はい、はい、何か事件事故目撃したり、ね、巻き込まれたりしたら110番通報するかと思いますけれども、
おい、
しますね。ここまで何番でしょうかじゃない、そんな簡単なね問題じゃないんですよ。110番通報、
はい、
鶴井さん普段されもしする機会があったとしたら何で通報すると思います。ご自分で
スマホですね。
そうですね、スマホ、はい、電話だと思いますが、電話以外ではやっぱりすることができない、丸か×か。110番通報は電話以外ではすることができない、丸か×か。
電話以外って何がある。
コピコピコ
ピコン、私も悩んじゃう。
ピコン、
鶴井さん丸か×かですよ。
ピ
コン、×
すごい、
すごいドヤ顔です。リスナーの皆さん、
ドヤ顔、ドキタさんも×、今熟考の末、うん、決めてきましたね、バツ、はいはい、その心はちなみに
リスナー、外の方が、
はい、
ちょっとバツ、
なんということでしょう。
ときちゃんさんが教えてくれる
カンニングでしょう。なるほど、でもときちゃんさんがね合ってるともまだ分かりませんから。
そうですね、
ですね、
安心しちゃいました。
はい、じゃあ丸かバツかでバツということですね、はい、さあ正解いかがでしょうか、うん、正解は、あ、ちょっと待ってください、はい、いきますよ、うん、正解はおめでとうございます。
ありがとうございます。
これはときちゃんさんに丸ですね。はい、ありがとうございます。もちろん電話でもできますけれども、うんうん、先ほどボッチャのお話の時にね、はいはい、ちょっと障害のあるなしに関わらずってお話ありましたが、例えば言語や聴覚に障害を持つ方もいらっしゃいます、うんうん、そういう方がお電話なかなかできないですよね、
う
ん、
そうです
ね。そういう方のために110番アプリシステムというスマートフォンのアプリや、あとファックスでも通報することできるんですって。
はい、ね、やっぱりいろんな方が、
じゃあ家にいて、例えばお隣の人に何かあったなって思えば、うんうん、家にファックスがあれば、それでできるんだ。
そうなんです。はい、なのでね、ちょっといざという時のために知っておいた方がいいかもしれません。詳細については神奈川県警のホームページでご確認ください。
はい、はい、ありがとうございました。はい、リスナーのね、リスナーじゃない、鶴井さん、ゲストの鶴井さんのドヤ顔は、うん、なんと外で教えてくれた徳ちゃんさんのおかげでした。
ありがとうございます。徳ちゃんさん、いつもありがとう。
もうなんであんなドヤ顔すんのかなと思ってたんですけど、
ドヤ顔引っかかるんですね。
はい、はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。ました地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
いらっしゃいませ。
もう一度ご紹介いたしましょう。本日は特集として、市政100周年、町の記憶を共有の財産に、川崎市映像アーカイブを特集します。2024年、川崎市は市政100周年を迎えます。その間、街の風景は大きく変わってきました。川崎市では、川崎の街の過去の姿や人々の生活、そして今も残る姿を知り、私たちの街川崎の未来を考えていきたいという趣旨で、市が保有する過去の映像を広く公開しています。かつて映画館で本編上映前に流していた白黒映像も含む1分から2分ほどのもの。本日は川崎市市民文化局市民文化振興室映像の街推進担当の鶴井純一郎さんをお招きし、川崎市映像アーカイブについてお話しいただきたいと思います。鶴井さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、はい、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、川崎市役所で、映像の街を推進しています、鶴井純一郎と言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずはですね、鶴井さん、
はい、
その市民文化局、
はい、
なんですか、市民文化局、なんだ、市民文化振興室、映像の街推進ってどんな仕事をやってんですか。
川崎市にはですね、川崎市の麻生区に、日本映画大学ですとか、あとは、市内にも映画館があったりですとか、はいはい、そういった市内の映像、資源が、はい、活用したい、していこうというところで、街づくりを進めているのが映像の街推進でして、はい、で、具体的にはですね、よく、皆さんの方がわかるような、はい、ドラマや映画のロケですとか、
うんうんうん、
あとは、そういった市民が、うんうん、地域と密着した市民映画祭ですとか、あとは映像の関係の皆さんと、あと観光ですとか、うん、いろんな文化の団体ですとかの加わった、映像の街川崎推進フォーラムという団体を通してですね、
はいはいはい、
この映像の街の推進を進めて今いるところです。
はあ、なるほどね。ロケとかね、
もう一個忘れてました。
もう一個忘れてました。大変ですよ、言っちゃってください。
あと映像アーカイブの活用を、一番メインだったんですけど、一番言わなきゃいけなかったんですけど、
はいはい、
映像アーカイブの方の事業も進めてます。
はい、ありがとうございます。で、その映像アーカイブっていうのは何なんですか。
今までのですね、この川崎市の、街の風景とかも変わってきて、はいはい、で、そのものを映像でですね、保管、アーカイブの保管という意味なんですけども、はいはいはいはい、その様子を結構映像で残しているのが川崎市映像アーカイブになります。
なるほど、なるほど。で、今ね、その私紹介させていただいたんですけれど、市政100周年を迎えるにあたって、その映像アーカイブというのを、はい、こう今皆さんに見ていただいているということなんですが、どんなものがあるんですか。川崎市政ニュース映画っていうなんかタイトル聞いてるんですけれど、
この映像アーカイブはね、昔映画館とかで、
はい、
流す、上映前に流すから1分から2分ぐらいの昔の、うんはいはい、中でニュースということで、うん、流していまして、
はい、
で、川崎で今保有しているのが昭和20年代から、うん、今までの映像が約700本ぐらい、
はい、700本はすごいですよ。
はい、
で、これ もともとすごい深掘りして聞いちゃうんですけれど、はい、川崎市の方たちが撮っていたものなんですか？
これは
撮影。
あ、そうですね。あの川崎市政ニュース映像というのが、うん、神奈川ニュース協会、映画協会という方が、はい、その撮影をされて、うん、映画で上映していったものを、
なるほど、
川崎市が寄贈を受けまして、
うん、ほうほう、
これをあの、まあ、どうにか活用できないかということで、
うんうん、
あのホームページに発表してですね、
うんうん、
活用したりとか、まあ、これもあと無料で貸し出しもしたりとかもしていますので、
はいはいはいはい、
申請していただければあの可能であって、こういう形で
伺ってもいいですか？
はい、お願いします。ゆうゆう、
その上映そのものはいつからされてたんですか？
上映そのもの、
もう12月だった？でも違いますよね。
映画館でもともと上映されてたんですもんね。
1分からその本編上映の前に1分から2分してたらしいですよ。だからその時は川崎市がまだ持っていなくって、その会社さんが多分本編上映の前に1分から2分流してたんでしょうね。
見たことないなと思ったから、すごく昔だったのか、それとも逆に最近なのか、そう、どっちなんだろうと思って、
自分は見てたので。
あ、そうですね。
その時あの自分がまだ若い時にもうニュース映画って確か流れて
たんですね。私がちょっと分からなかったから、逆に最近映画見てないから最近の話になったのか、もっと私のが生まれる前の話だったのか、うん、へえ、そんなことがあったんだと今ちょっと何の気なしに気になって聞いちゃいました。
私が思ったのは、その白黒映像っていう風に お伺いしてたし、うん、実際私もちょっと見させていただいたことがあるんですけれど、うん、すごい昔、昭和27年とかそういう時に映画館で流れていたのかなと思ってたんですけれど、
それをずっとあの最近近代までこうやってたので、それでカラー
もありますもんね。
は
あ、二人でほーって言っちゃうけれど、ははははでそのね、今説明してくださった川崎市政ニュース映画っていうね、うん、まあ、映像がいっぱい、これがなんだっけ、700本以上ですよね、そうそうそう、はい、これを持って今何を取り組んでいるんですか？
はい、これを広く活用したいなと思ってまして、ははは、それを、上映会という形で各区に展開しながら、
は
い、この映像アーカイブを活用した取り組みをやっています。はい、上映会ですね。
7区に全部やっていて、はいはい、で、まあ、どういう狙いで、まあ、あの紹介文にもあったとは思うんですけれど、うん、皆さんにこういろいろ知ってもらいたい。
そうですね。その活用という意味では、うん、まあ、市政100周年っていうのは今年2020年なので、うん、はいはい、まあ、川崎を、今までの川崎を知ってもらって、うん、これからを考えてもらうっていうきっかけを作りたい中で、やっぱり映像っていうのはすごく大事なものだなと思って、はい、それをもっといろんな人に見てもらいたいっていうのが始まりです。
まずはその7区で、どんなところでやっていらっしゃる老人福祉センターはね、この間ありましたよね、
はい、
はい、ご高齢の方たちに見ていただいている、それからどんなところで、
まあ、各世代というか、
うんうん、
子供、お子さんですとか、あとは、いろんな町で活躍されている方とか、
うん、はい、
まあ、若い人も含めまして、うん、いろんな方に見てもらっています
、うんうんうん、大学生の方の参加なんかもあったりしましたよね。
そうですね、
はいはい、
大学生の口家さんで、
うんうんうんうん、
大学生と高校生に参加していただきまして、
はい
はい、また我々にない
反応がね、
反応がありましたね、
ありましたよね、
はい、
あとは、宮前区はもう終わったんですか？
宮前区はこれからですね、
これからか、ははははこれからなんですね。あれ、わかんないね。二人であれとか言っちゃったけど、
あれって。
でもこれからは2月の21が多分多摩区の白い箱さん、
そうですね、
がありますよね、
ええ。
はい、これがですね、あの宮本さんからですよ。
そうでしたよ。はい、あのじゃあお便りご紹介します。
お願いします。
は
い、
小杉スイッチオン天の声担当宮本です。
はい。
はい。あ、ちょっとここあれだけど、第392回1月25日放送で、宮本さん聞いてますか、うん、と DJ 稽古に問いかけられているのを聞いたのが2月4日でした。うんうんうん、これ何のことだったかなんでしたっけね。
ゆうゆうの誕生日だったから、うん、先週の放送がね。うんうん、 で、ゆうゆう誕生日だよって、宮本さん聞いてるって
言ったのか。あ、そうか、そう。はい。いや、ありがとうございました。
くださいとは言ってないけど。
はい。言ってないけど、はい。で、それはまあ、いいんですもんね。はい。で、ヤフーニュースで記事のリンクしておきます。鶴井さん、お話楽しみにしてますと。
はい。鶴井さん、宮本学さんって、ノクチカでお会いして、はい、その後、ヤフーニュースに、はい、すぐに、載せてくださってたんですよ。
宮本さんありがとうございます。
いや本当にすっごいわかりやすい記事でしたよね。もうこれ皆さんに見てもらいたいぐらい。はい、宮本さん本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、今度はだから宮本さんの記事にも書いてあったんですけれど、うんうん、2月の何日だったか忘れちゃったんだけど、うん、多摩区ね、はい、白い箱っていうところでも、はい、今度上映が
21日の水曜日ですね、夜7時から8時30分、
はい、はい、そこでもあるっていうことなんですが、これ鶴井さんも行かれるんですか。
はい、います。
あ、じゃあリスナーの皆さん、もしこの白い箱に参加されましたらですね、あ、この人が鶴井さんかっていうのが分かりますのでね、はい、ちょっと行ってみていただきたいと。これあれですよね、予約参加予約必要なんかな。
そうですね、しているはずです。
はい、してるはずです、はい、うん、結構入りますもんね。
はい、
はい、ぜひ皆さんにね行っていただけたらと思うんですけれど、鶴井さんが今までいろんな会場に行かれて、で、はい、老人福祉センターがあったりとか、60歳以上の方たちに見ていただきました、うん、そして今度は大学生も、先ほどもね言っていただいた反応がちょっと面白かったっていうことも言っていただいて、はい、で今後はもしかしたら小学生の人たちにも見ていただいたりとか、その老人福祉センターという枠ではないので、白い箱にはという場所ではいろんな人が、年齢もねバラバラの方たちが見にいらっしゃると思うんですけれど、見ていてどうですか、いろんな方の反応を見ていて、鶴井さんの、
はい、はい、すごくいいですね、うんうん、皆さんやっぱりこう当時を懐かしく思っていたりとか、まあ、それでその映像を見て思い出したのか、その当時の様子をお話ししていただいてくれたりとか、ね、
はい、
先ほどの若い人は、うんうん、こんな川崎知らなかったっていうような驚きですとか、うん、まあ、そういうところで、で、またその高齢の方と若い人がいろいろ混ざって話し合ったりとかするのも、うん、この上映会の魅力かなっていうこと、あとですね、うちの司会の方が とにかくとても丁寧にですね、
はい、
参加者に接してくれているので、
はい、
もうこれは本当に雰囲気作りで最高だなと、ね、
目線がめちゃくちゃ私の方にね、鶴井さんが言ってるよ、今私いいことを言ってますからねっていう お顔を、ね、
アピールしてたけど、
その司会はどなただったんですか、鶴井さん
ですかね、
はい、なんか各会場でちょっと違った方がっていうふうに伺ってるんですけど、
いろんな方がいらっしゃいましたからね。佐田恵子はちょっと老人福祉センター担当ということでさせていただいているんですけれどね、はい、リスナーの皆さんですので、60歳以上の方のね、うん、ご参加の場所を担当させていただいておりまして、私もですね、本当に鶴井さんが先ほどおっしゃったように、高齢の方たちのいいですよね、反応が、こう一人でやはり見るのがなかなかできなくって、そういう福祉センターに集まって、で同じものをみんなで一緒に見るっていう時の笑顔もそうですし、内容がやはりね、郊外の街川崎の映像もありましたよね。あれはちょっと私にはわからない、鶴井さん頃生きていた？
生きていた。生まれてない
っていう言い方もね。
うん、まあ井口ピティさんとかですね。でまあいろいろ企画携わってる方といろいろ話し合いながら、はい、であとそのやっぱ地域に合った映像をやるの。上映しようということで、はい、まあ、それで何回か重ねているうちにこういう形がいいなと思いました
。はい、その今野口吉さんというね言葉が出ましたが、その市が今市の趣旨として取り組んでいることをその野口吉さんがやってくださって、はい、いろいろ考えてくださって一緒にやってくださってるっていうところなんですけれど、野口吉のね山本さんという方から、後からこれはご紹介するんですけれど、うん、ちょっとお便りが来ているの で、これは後ほどにしましょう。
なるほどなるほど、
はい、そうしましょうね、
はい、あと今ちょうどね聞いてくださってる方からもね、はい、お願いしていただきましたよ、
はいはい、
ゲスト様、うん、幸い区は新川崎タウンカフェでやりましたよ、うん、マドンナ様も参加したと聞いています、はい、映画の前の白黒ニュース知ってますと、ペコちゃんさんから。
あ、 ペコちゃんさんいつもありがとうございます。ペコちゃんさんはじゃあ、うん、その映画館に行って、う
ん、実際に白黒ニュースご覧になってなったことあるんだ。そう
ね、
そうそうそう。白い箱、白箱じゃないや、うん、どこだっけ、新川崎
タウンカフェ、
はい、私はそこでは参加者として参加させていただいたんですけれど、うんうん、本当に多分高齢の方の方が意外と受けるのかなと思っていた矢先の大学生のね、うん、なんかこう昔って川崎市ってこうだったんですね、うん、みたいな意見があると、これ多分今まだ7区の一つ一つの区の1箇所でしかやってないことなんですけれど、今後またどんどんやっていきたいですね。
企画は継続して、うん、
繰り返しいろんなところで見てみたいかも、
う
ん、
そうですよね、
各区でそれぞれが広がるのが一番いいなと思って、うんうん、
はい、ありがとうございます。でその会場にね、もうほら今後は多摩区があるけれど、うん、で宮前区はちょっと小学生の方対象だし、ちょっと見に行けない、今まで見に行けなかったよという方たちのためにアーカイブが見れるとか、
はい、アーカイブのアーカイブが見れるんですね、ということ、
映像です、
ね、映像そのものが見られる、
はい、方を、市のホームページで、
はい、
川崎市映像アーカイブって検索していただくと、うん、それが見ることができます。で、
はい、
これはですね、いろいろ年代別ですとか、うん、あとはそのカテゴリーで、まあ、市民生活ライフとかスポーツとかということでも、はい、分けて、はい、検索ができますので、うん、これをご活用いただければと思います。
はい、ありがとうございます。これなんだっけ、著作権とかなしで皆さんに使っていただけるんですよね、
はい、
だから私今大型すごい居住者がいるマンションのイベント委員っていうのをもうやってるんですけれど、15年間ね、はい、だからイベントでその映像をお借りしてみんなに見ていただくことも可能なんですよね、
は
い、
可能です、
はいはいはいはい、
その時に利用申請書がありますんで、それで概要ですとか、
うんうん、
申請書を出していただければ、
はい、
ここ確認して、
はい、でそしたらそこにも鶴井さん来ていただけます？来てくださいね、
はい、
さあ鶴井さん、どんどん話いきますが、はい、活動を通じて何を伝えたいですかね。
そうですね、やっぱりこのやっぱり上映するといろいろやっぱり若い人も高齢者の人も、うん、まあ、世代を超えていろんな人がこの映像を見て喜んだりとかして、うん、その結果その川崎市っていうのを再発見、うん、してくれると、うん、でそしたら再発見すると次は今度、まあ、今年100周年の中で、うん、次の100年に向けて、うん、この未来に向けて何か考えてもらえればなっていうことで思っています、う
ん、はい、それこそその公害があった川崎市という時代があって、でも今そんなこともわからないぐらいこの綺麗に街並みが揃ってきて、そういうこともこう見てほしいですね、若い人たちには。川崎市を作り上げてきた人たちがいるわけじゃないですか、うん、ね、そこに鶴井さんも入ってますよ、いやいやいやいや、ご謙遜しておりますがさあその、映像残していきたいところなんですが、今はね先ほどもお伝えしましたリスナーの皆さんにもお伝えした一区一区に対して一箇所でしかないんですけれど、鶴井さんあれですよね、野口基地の方たちともいろんなこうアイデアを出し合っているのをちょっと小耳に挟んでおりまして、私なんかこう曲を載せてみたらとかそんなこともありましたね、はい、映像と音楽ってこうやはり皆さんのなんかこう思い出になるんじゃないかっていうお話も出ましたよね、うんうん、今後そんなことも少しずつこうなんかできたらいいですね、
はい、
はい、
期待しててください、
はい、野口基地のね皆様のそういったアイデアとかもあって今日はこの曲ですよ、リクエスト曲持ってきてくださったのはね、
はいはい、
まだですよ2曲目、はい、紹介しなくて大丈夫ですよ、
でも、ね、聞きたい聞きたい、
はい、でも本当にそのねいろんな方たちのいろんな声をこれからもちょっと聞かせていただいて、でそれをまた市の方たちに持って行っていただいて、その意見を、はい、そしたらまた鶴井さんが今後また1年後2年後いろんな700本あるんですもんだって、はい、見ていただきたいですね、
1年超えちゃいますか、
ね、やりましょうよ、やりましょうよ、うん、ぜひやりたいと思います。さあ鶴井さん、
はい、
もうあとちょっとなってしまったので、はい、告知あったらお願いしたいんですけれど、
ありました。
でもこれも話したかったんだ。
どれだ。
川崎ヒストリークイズっていう冊子、私今目の前にあるんですけれど、あと、ね、で、はい、あの写真撮って私たちのホームページなとか、うん、フェイスブックに載せるんですけれど、これちょっと説明してもらっていいですか。
はい、川崎ヒストリークエストということで、うん、今やっています上映会を、はい、まとめた冊子になってまして、でこれはいろいろこう、いろんな QR コードでいろんなですね、はいはい、映像を探して見ることができます、
はい、
でもう一つがですね、面白い特徴がこれはスマホを使うんですけども、はい、スマホのアプリを見て COCOA というアプリを使うと、そこの、スポットという場所をですね、指定された場所をスキャンするとですね、そこにクイズが、スマホのところに出てきます。でそれでクイズに答えるとスタンプがもらえるというですね、ちょっと説明すると分かりづらい。
その場に行くってことですか。
はい、
足を運ぶ、
街歩きみたいな要素をこの冊子に入れてますので、ぜひお子様を手に取ってですね、ちょっと見ていただければ。
市内いろんな場所があるってことですか。
そうです、今ですね、川崎区と、川崎区と高津区の大山街道の方をちょっと今冊子にして、これもちょっとまたちょっと違う場所でも次を考えたりとかしてますんで、
お散歩の目的があるっていうことはいいですよね、
うんうん、
なんかこうフラフラお散歩するだけじゃなくて、じゃあこのねアプリでピッてやってみようとか、ポイント集め、ポイントスタンプ、
スタンプ
集めてみようとか、はいはいはい、目的を持ってこう散歩ができるっていうね、はい、これ冊子今ね説明していただいたんですけれど、この冊子どこで手に入ります。
公共市役所ですとか、うんうん、区役所とか、
はいはい、
図書館、
うん、図書館にもあるんだ。
えありますので、
はい、ぜひねリクエスト、このリスナーの皆さんには後で写真を撮ってね Facebook ページに載せさせていただきますので、後でアーカイブ聞きながら、あこのことかってね、もう一回聞いていただきたいと思います。さあ告知最後になりましたが、はい、お願いいたします。
はい、今各区で回っている上映会を、最後にですね、新しく昨年完成した市役所で、
はい、
ちょっと皆さんにご覧、市役所もご覧いただきたいですし、うんうんうん、そのアーカイブ映像を、見て広く見ていただきたいので、
はい、
その上映会を企画しています、う
ん、はい、
これはまた詳しくは指定代理ですとか、
はい、
広報、指定の広報を情報に載せていきますので、
うん、
まだぜひご都合よろしければご参加ください、
はい、これじゃあ何か告知はどうやって見ればいいですか。川崎市のホームページ、
そうですね、見ていただければと思います。はい、
わかりました。じゃあぜひ参加したいという方はね、まだ日にちちょっとはっきりとは言えない感じですかね。
そうですね、
はい、
はい、
うん、なので、皆さんぜひねホームページちょっと覗いてみていただきたいと思います。はい、本日ゲストにお越しいただきましたのは川崎市市長文化局、
市民文化
局、間違えた、市長じゃない、うん、市長かと思っちゃってます、ごめんなさい、ね、もう一度言いましょう、
はい、
川崎市市民文化局市民文化、振興室映像の街推進担当の鶴井淳一郎さんにいろいろとね映像、川崎市映像アーカイブのお話ししていただきました。鶴井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
言い忘れたことない、
まあ、
大丈夫です大丈夫です。じゃあここでもう一曲リスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います、
はい、
これもちょっとね懐かしい曲ですよね。ぜひなんか映像とともに皆さんあの時の思い出っていうのをね思い出していただけたらと思います。鶴井さん曲紹介お願いします。
はい、いつでも夢を、橋幸夫と吉永小百合さんです。
聞いてください。
時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
はい、さあ時刻はあともう少しとなってしまいました、はい、じゃあゆうゆう、はい、1分防災お願いします。
今日はねちょっと私の気づきを皆さんにお願いしたいと思って、はい、 災害時ね、特にあの地震とか起きたら、停電をした時にブレーカーを落としましょうってよく言うじゃないですか。皆さん、ところでご自宅ブレーカーどこにあるかご存知ですか？っていうのね。何かというと、先日、一人暮らしをしてるね、うん、女の子のお友達のところに行ったら、うん、洗面所にあるブレーカーが、こう、カバーがされてるタイプのブレーカーだったんですけれども、分電盤が、うん。パカッてカバーが外されてたの、いつも被ってるのに。どうしたの？なんか、この間ブレーカーでもいじったの？って聞いたら、うん、いや、私そういえば、うん、急にブレーカー落とせって言われても、うん、背が低いから、ここ高いとこ届かないから、暗い時に見つけられないってことに気づいたんだよねって。自分、だから、いざという時のために開けてあるんだって言われたんです。
なるほど。
あ、なるほどと思って。
開けっぱなしか。
そうなの。だから、いざという時に、まずどこに自分家のブレーカーあるか分かっててほしい。そしてとっさのね時のためにちょっともしかしたら工夫が必要かもしれないなと気づかされましたので皆さんにも共有させていただきます。
はい、直前にねチェックしておいてください。はい、ゆうゆうありがとうございました。
ありがとうございました。
以上今日の1分防災でした。さあ川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんがあと少しとなってしまいました。いただいているお便りゆうゆうご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ外で見てくださってる、はい、ときちゃんさん天狗みこしの、いろいろねメニュー美味しそうな天然のブリとかね、スルメイカのお作りとかね、芝エビの唐揚げとかね、あ素揚げかいろいろ美味しいもの揃えてますよっていうねメニューいろいろ送っていただいてね、はい、ちょっといろいろと送っていただいた中で一つこちらにしようかな。はい、はい、ゆうちゃんの働いているブック&カフェ、ブック&カフェスタンド新庄劇場をラブ川崎で見ましたよ。空の青空ちゃんとトークしていましたね。そうなんですよ。
ゆうちゃん
さん、
私
ね、ゆうゆうね、この間ちょっとラブ川崎に行ったことだけありがとうございます。知らせていただいて。ちなみに、ときちゃんも、今の天狗みこしの前、うん、新庄駅近く、線路沿い、西遊側の踏切近くで2年間お店をやってました。
そうなんですね。
そうなんだ、ときちゃんさん。いろんなとこ行ってから向かい側にいらっしゃった。あ、そうでしたか。はいはい、歴史ありですね。で、俺もね、映像アーカイブと一緒だ。はい、ありがとうございます。はい、他にもね、素敵な言葉いただいております。うんうん、はい、そしてこの方も見てくださったみたい、はい、スイッチオンファミリーの皆様こんにちは。アーカイブで楽しく聞きます。ゆうゆうさんが出演した先日の土曜日のラブ川崎見ました。楽しく見ました。私も夜型人間ですと。ある佐藤さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、そうなの。よかったら気になる方ラブ川崎のねこの間の放送のアーカイブをねYouTube で見てくださいね。はい、はい、そしてこの方、嘘この方のテコちゃんさんの他のお便りもご紹介しよう。はい、はい、お元気そうですね。先日ゆうゆうの誕生日でした。一日遅れで届けた花、私気に入って翌日ゲット。珍しいですね。カランコエの、八重咲きの感じ、花1ヶ月持つそうです。ということで、そうなんです、福ちゃんさんにねお花いただいたのありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、朗読会の告知を明日、はい、明日2月9日金曜日ですね、明日、はい、11時30分から川崎 FM で生放送でしていただけるようです。今からドキドキしていますということで、明日ペコちゃんさんお出になるんですよね。今ね外でねポマレソリマチさんがうんうんと言っている11時30分からぜひ皆様お聞きになってください。はい、その他にもいろいろお便りいただいております。ペコちゃんさんありがとうございます。さあさあ、どうしましょうか。フロンターレ情報がちょっといっぱいになっちゃうから、
はい、
また後にしようかな。はい、これをねちょっとどうしてもねお読みしたいの、はい、1個いきますね。うん、はい、いつも楽しく聞かせていただいています。本日のゲストの鶴井さんは、うん、とても愉快でおしゃれな方で、あのちゃんのモノマネが大変得意と聞きました。もし可能であれば少しでいいのでご披露いただくわけにはいかないでしょうか。溝の口在住60歳のくっちゃんさんからありがとうございます。こと山本義方さん、ありがとうございます。
何ですか、はい、あのちゃんのモノマネ得意なんですか。
どの
お願いします。
あのちゃんです
って。あのちゃんです。
あのちゃん知らない。
あのちゃんを知らない、
本当に。
なんとなく知ってます。
じゃあ、はい、なんとなく知ってるあのちゃんまで
行きましょう。
5秒前、はい、4 3 2 1 9。
あのです。
本当にこれあのちゃん。
はい、いただきました、はい、
山本さん以上でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、玉木さんのあれ行っちゃおう、はい、玉木さんの、はい、フロンターレ2024いよいよ始動します。リーグ戦に先駆けて来週13日 ACL ラウンド16行われます。第1戦は A 中国の三島島参戦、日本時間19時キックオフです。玉木もそうですが現地に行けない方はネットでの配信 応援よろしくお願いします。川崎 FM のラブラブフロンターレ、こちらもねぜひお聞きください。ではではということでちょっと割愛させていただきましたが、玉木さんいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。フロンターレ2024
いよいよ始動、応援しましょう皆さん。
はい、いただいているお便りご紹介いたしました。皆さんお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストもう一度ご紹介しましょう。川崎市市民文化局市民文化振興室映像の街推進担当の鶴井純一郎さんでした。実はですねもうお忙しくて今スタジオに、ね、出られてしまったんですけど、
はい、ありがとうございました。
さあここまでのお相手は先月ゆたち DJ けいこと
ラブのゆうゆうでした。
はい、来週もお楽しみに。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーか、他各社の提供でお送りしました。それではせーのさようなら。